瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えします。今日は瀬戸市役所生活安全課稲垣智奈美さんに特殊詐欺についてお伺いします。稲垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
特殊詐欺と聞いても具体的にはどのようなものか頭には浮かんでこないという方も多いと思うんですが、これはどういった詐欺なんでしょうか？
はい、特殊詐欺とは電話やメール、はがきなどを用いて対面することなく被害者を騙し、現金やキャッシュカードを騙し取る犯罪です。
具体的にはどういった手口があるんですか？
はい、特殊詐欺の主な手口としてオレオレ詐欺、預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺と架空請求詐欺、還付金等詐欺があります。
それぞれ詳しく内容を教えてください。
はい、まずオレオレ詐欺は息子や孫などを装い、会社の大事なお金が入ったカバンをなくしてしまったなどと電話をして現金を要求し、事件・事故に対する示談金を名目に騙し取る手口です。警察や弁護士などを装うこともあります。
警察から電話がかかってきたら動揺してしまいそうですね。
そうですね。次の預貯金詐欺はキャッシュカードなどを騙し取る手口です。役所、警察官、金融機関、家電量販店などを装ってカードの交換手続きが必要などと電話をかけ、キャッシュカード、クレジットカード、預金通帳などを騙し取る、または脅し取る手口です。
公的機関や知っているお店が出てくるとこれ信用してしまいそうですね。
そうですね。被害防止のためにはキャッシュカードは他人に渡さない、暗証番号は他人に教えないことです。またこれに似ていますが、キャッシュカード詐欺等は警察官を騙る人から電話がかかり、あなたの口座から不正にお金が引き出されている、確認のため警察官が自宅に行きますなどと言い自宅に訪問します。そしてキャッシュカードを厳重に保管するため持参する封筒にキャッシュカードと暗証番号を書いた紙を入れてほしい、封印するので印鑑を用意してほしいなどと巧みに誘導し、被害者が印鑑を取りに行っている間に別の封筒にすり替えてキャッシュカードを盗み取るという手口です。
いろんなパターンがあるんですね。どんな相手でもキャッシュカードを渡したり暗証番号を教えたりしないようにすることが重要ですね。
はい、次に架空請求詐欺は身に覚えのない料金請求のことで、郵便、インターネットなどを利用して不特定多数の人に対し架空の事実を口実とした料金の請求や偽の裁判通知などのハガキ、メールなどを送付して現金を預金口座等に振り込ませたり、宅配便や郵送などで送金させるなどの方法により騙し取る詐欺を言います。
裁判通知なんて届いたらこれまた慌てますよね。
そうですね。身に覚えのない請求通知が届いたら必ず無視をしてください。最後に還付金等詐欺は公的機関を装い、医療費の還付金があるなどと電話をした後、金融機関職員を装う者が携帯電話を使って ATM の操作方法を指示し現金を振り込ませて騙し取る手口です。
お金が戻ってくると思わせておいて実際はお金を取られてしまうんですね。犯人はかなり勉強して準備してるんですね。
そうですね。犯人はいかに相手を信じさせて騙すか工夫を凝らし、昨今のニュースなどもうまく取り入れています。特に今は新型コロナウイルスワクチンに関連する詐欺にも注意が必要です。犯人はいかにもありそうな話題を使ってきます。手口は日々変化していきますので、どのような詐欺があるのか知っておくことは大切です。
特殊詐欺の内容について具体的に説明していただきましたが、焦らせたり欲望をかきたてたり人間の心理をうまく使っているものばかりのようです。ただ自分のところに来ても少し考えれば詐欺だと気づくだろうと思ってしまうんですが、なぜ被害に遭ってしまうんでしょうか？
やはり自分のところには来ないだろうと油断してしまうことが大きな要因だと思われます。実際詐欺の手口を知りながらも被害に遭っている人が大勢います。
手口を知っていても被害に遭ってしまうんですね。被害件数はどのくらいあるんですか？
はい、愛知県で今年1月から3月までで161件、被害総額は1億3000万円です。このうち3月だけで104件、1億 1580万円の被害が発生しています。
そんなに被害があるんですね。これ以上特殊詐欺の被害件数が増えないようにしたいですね。そのためには特に何に気をつければいいでしょうか。
まずお金の要求には呼び出しに応じない、知らない人に手渡さない、郵送をしない、これら3点を徹底してください。次に身に覚えがない請求や契約した覚えのない会社からの請求があっても必ず無視をしてください。
わかりました。ただその場では冷静になれず、今教えていただいたことも忘れてしまうかもしれないんですが、他に何か対策はないでしょうか。
確かにいざとなると焦ってうまく判断できなくなってしまうかもしれないですよね。そのためには電話の近くに相談する家族や警察署の電話番号の連絡表を貼っておくと良いです。困った時は一人で判断せず誰かに相談することで被害を防ぐことが十分に可能です。そして一番簡単で効果のある対策は、在宅時でも留守番電話に設定しておくことです。犯人は声の録音を嫌がり電話を切ります。
電話の近くに相談する家族や警察署の電話番号の連絡表を貼る。そして家にいる時でも留守番電話に設定しておく。これなら今からすぐでも取り組みますね。
はい、ぜひすぐに取り組んでみてください。電話やメール、はがきなので急にお金が必要。キャッシュカードの交換、保管が必要。ATM の手続きが必要と言われたら詐欺と疑ってくださいね。
皆さん十分にお気をつけください。ではここ最近瀬戸市で多い詐欺の内容はどのようなものでしょうか。
はい、近頃は特に百貨店、デパートを語る詐欺が急増しています。手口としてはデパート店員や関係者を名乗る人から、あなたのカードを悪用し不正に買い物した者がいる、カードを偽造された恐れがあるといった内容の電話が入り、偽の銀行協会などの電話番号にかけるように指示をします。そこにかけると銀行協会の職員を名乗る別の人が、カードを作り変える必要がある、後で協会職員が取りに行くので暗証番号を教えてほしいと要求していきます。直後にスーツ姿の男が家を訪れ、キャッシュカードを持ち去ってしまうという手口です。
本当にありそうな話で巧みに騙してくるんですね。
実際に高額な被害が発生しています。有名なお店や団体でも絶対に他人にカードを渡したり暗証番号を教えたりしないでください。
わかりました。また架空請求詐欺、つい信用してしまいそうになりますが、どこか相談する場所はありますか。
はい、不安であれば消費生活センターへご相談ください。
では瀬戸市消費生活センターについて教えてください。
はい、瀬戸市消費生活センターは瀬戸市役所2階生活安全課の向かいにあります。架空請求や契約のトラブル、多重債務などの消費生活に関わる相談を受け付けています。相談日時は毎週月、火、木、金曜日の午前10時から正午、午後1時から4時までです。水曜日と土日祝日、年末年始はお休みです。電話番号は882679です。また消費者ホットラインというものもありまして、局番なし188でもつながります。こちらの番号は瀬戸市消費生活センターがお休みの日でも愛知県消費生活総合センターにつながります。188いややと覚えてください。
瀬戸市消費生活センターは882679、882679、消費者ホットラインはいややです。局番なしの188188ですね。
はい、特殊詐欺被害を防ぐため自分だけは大丈夫と思わないで、いつでも我が身に降りかかる可能性があると十分注意をしてください。
はい、特殊詐欺についてということでお伺いしてきましたが、本当にたくさんの特殊詐欺の手口がある、そして犯人は巧みに今の情報を盛り込んでくるということが分かりました。皆様十分にご注意ください。今日は稲垣さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。